皆さんこんばんは、オレンジデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャストフック WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス 6.4 のロードマップについて、次の標準テーマ2024が公開された、 FookWP のワードキャンプ東京2023スポンサードについて、国内ワードプレスミートアップ開催情報のお知らせです。今回紹介したトピックについての情報は概要欄もしくは公式ウェブサイト fook-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。はい、北島さん、今回15回目の収録になります。よろしくお願いします。
お願いします。
最近、今日収録ですね、8月の31日末日になっておりますが、前回の収録はちょうどお盆前ぐらいかなでしたかな、はい、でしたが、その後いかがでしたでしょうか。
前回何を話しましたかね、ちょっと覚えてないな。
前回は、まあ、ちょっと、グーテンベルグとか、あのあたりの、お話をピックアップしたと記憶しております。まあ、6.3 についてと、またのコミュニティビルディングワークショップジャパンと話。あとは国内のワードプレスミートアップの話でしたね。
うん。覚えてます？うん。いや、あんまり覚えてない。すいません。近況ですね。まあ、子供が夏休みだったので、まあ、仕事はぼちぼちって感じだったんですけど、僕の大きいとこで言うと、ユニトーンっていう、ブロックテーマをメジャーアップデートするということで、作業してて、先日ベータ版を出しました。
はい。
はい。どのぐらいですかね。
なるほど。うん、最近釣りはどうですか？暑いですか？
暑いですね。行って、あんま行けてないですね。で、行ってももうちっちゃいのしか釣れないので、まま持ち帰れないみたいな感じですね。
やっぱ暑さの関係もあるんですかね、やっぱね。
そうですね。まあ、秋がやっぱり一番のシーズンなので、そこで多分こう成長して大きくなるんだと思います。う
ん、はい、そっか、これからかってことだ。そうですね。ちょっとあの、プロモデルの方も、ちょいちょいツイッターには、ツイッター X には上がっておりましたけども。はい、
そうですね。
うん、
戦闘機のプロモを作って、
うん、
まあ何年ぶりかな、結構10年ぶりぐらいに作ったんですね、戦闘機のプロモを。
なんか
久しぶりだったんで、
こうね、合わないとかいう話
は合わないですよね、全然合わないし、やっぱ接着剤使わないといけないしで、結構手こずりましたね。
いや、でも僕もね、ちょっとあの北島さんのを見て、かつちょっと YouTube で、あの僕あの、ここ数シーズンずっと F1 をまあ趣味で見てるんですけど、まあ、昔の F1 のマシンも知ってるんでね、あの F1 マシンをこう組んでる YouTuber の人がいるんですよね。
うんうん、
エアーで塗装とかしてとかいうのをちょっと見てて、あ、面白そうだなってちょっと僕も思ってたので、やってみたいな、どうやってやるんかなっていうのをちょっと
今考えてます。いいんじゃないですか、買ってやってみたら。あの、僕エアブラシを持ってて、エアブラシってなんかすごい高いイメージだったんですよ。
はい、
コンプレッサー買ってとか、換気すごいなんかこう、ブースみたいなのとか。でも僕がもう買ったのはなんか1万円ぐらいの、8000円とかでした。なんかアマゾンでこう、ハンディタイプのやつがあるんですよ。充電したら、まあ、30分か1時間ぐらい塗れる。ハンディタイプのがあって、 あれだともだいぶ楽ですね。
そうですね。
でっかいの、この繋がなくていいので。
ちょっとね、沼な匂いはどんどんしますけども。
一番しないぐらいですよ。
いや、でも、組んでるのをね、動画で見るとすごいなって言ってたんで、ちょっと、一回物を試して、組むだけ組んでみますかね、まずはね。うん、そうです。僕、最近はですね、満を持して、仕事のサイトをブロックテーマに作り変えてみるというのをちょっとやってみました。はいはいはい、ちょうどお盆ぐらいからやり始めてですね。で、今回はその、まあ、自分が、公式ディレクトリーに上げているそのコーモラントというテーマをベースにして、ただテンプレートとかパターンとか全く使わずにですね、もうすべて、ほぼゼロにして、組み上げていくっていう形で、まあ、試してみたんですけど、まあ、いろいろこう、実際のサイトを、このデモサイトとかじゃなくて、実際のサイトをまあ想定したりとか、まあ、以前のページはどういうレイアウトだったっていうのも、ちょっとこう、組み入れながら、まあ、組んでいったんですけども、
うん、
はい。まあ、そこでやっぱその、こういうふうに考えた方がいいのだろうなとか、まあ、その事前に、検討していくポイントとかっていうのも少しずつ、まあ、自分で手を動かしながらやってみると分かることも多かったので、なかなか面白い経験でしたね。でやってみて思ったのは、まあ、確かにそのリッチな表現っていうのはまだ難しいところは、まあ、ポイントポイントではあるんですけど、ただそのシンプルに組み上げるウェブサイトっていう形を取れば、まあ、ほぼ問題ないですね。うん。
結構 CSS は書きましたか？
CSS はそんなに書いてないですね、あれは。
ああ、そうですか。
見ていただくとわかるけど、あれでほとんど、何行ぐらいかな。トータルで言ったら、どうでしょう。100行ぐらいじゃないですか。100行、200行ぐらいの、ぐらいの規模だと。ちょちょっと書いたぐらいです。うん。なので、まあ、まだここからちょっと手直しはしていくと思うんですけども、ただ、大体こういうものを作ろうと思ったら、こういう感じの手数になるのかなっていうのはちょっと見えてくるので、はい、またちょっと運用もしながらですね、いろいろ知見を食べていきたいなと思ってるところでございます。はい。本日のトピックスは、こちら4つですね。先ほど冒頭で紹介しましたけども、こちら順に、紹介していこうと思います。まず1つ目のトピックスは、WordPress 6.4 のロードマップについてという、お話になります。で先日ですね、WordPress 6.4 の、まあ、ロードマップという記事が公式の方に公開されまして、まあ、先日ね、6.3 が出たばかりなんですけども、8月8日ですね。また今月ですね、そう考えると、ギリギリ。
うん
うん、ですが、次の予定、メジャーアップデートは 6.4 というバージョンになって、リリースの予定は2023年の11月7日という予定になっています。いろいろとですね、ポイントはあるんですけども、今回、ちょっと僕も詳しく、終えてはいないんですけども、6.4 の、まあ、リリースチームに関して、その、まあ、ジェンダーの比率をできるだけ、まあ、フラットにしようというか、あとその女性がもっと活躍できる場所にしようっていう、まあ、いろんなそういう、ダイバーシティ的な考え方がちょっと今回取り入れられて、採用されていると、優先されているとか、まあ、形で、かなり女性の、デベロッパーの方が多く、まあ、いろんなチームのラップとかリードになっているという、のが特徴の一つとして、言われております。で、6.4 のですね、結構、フォーカスしている部分としては、ワードプレス全体の UX の強化っていうのを、まあ、フォーカスしているっていうのを、 歌ってました。で、ページの書き心地であったり、まあ、そういった部分も含めて、トータルのワードプレスの、ユーザーエクスペリエンスの向上ということらしいです。で、まあ、ちょっとこれね、ちょっと収録の前にも、北島さんと話が、花が咲いてですね、収録の次回にも長い前座があったわけですけども、フォトライブラリ、まあ、フォントライブラリですね。フォントを、ウェブフォントですね、を導入するようなライブラリがですね、まあ、刷新されてより使いやすくなるとか、見やすくなるという部分があります。新しいブロックが入ったり、あとは画像のライトボックス機能だったり、ナビゲーション管理機能、ボックスシャドウ、そういったものが、まだまだ他にもたくさんありますけども、なかなか面白そうだなという項目でピックアップしましたが、セレブさんからは何かこれ面白そうだなっていうのありますか？
僕がブロックテーマで、ちょっとここはまだ実用に足りないなと一番思ってるのがナビゲーションの部分だったんですよね。やっぱデザインが固定化されちゃうとか、PC とスマホでメニューが共通化されるので、なんかスマホにはちょっとこれを入れたいけど入れれないとか、そういうのがあったんですけど、なんかその辺がちょっと 6.4 で改善されるようなことが書かれていたので、まあ、6.3 でもだいぶ実用的になったなと思ってたけど、まあ、6.4 でもうかなり、良くなるのかなという感じがしましたね。
うん、でちょっとさっき僕も聞いただけなんですけども、メニューの部分だけをまた別で、メニューの部分というかこの、
モバイルの、なんていうのかな、オーバーレイメニューというか、そこがテンプレートパーツされる、うん、テンプレートパーツ化されるみたいなのが書かれてました。
うん、よって、その部分にフォーカスした、まあ、編集ができて、組み込みというか、うん、ね、レイアウトが組めるというようなことになると、またなんか面白い使い方もね、出てくるかもしれないし、注目したいところですよね。あとはそのボックスシャドウも、これまではそのグローバルからボタンに対して、サイトエディターだけで、指定できるというものであったんですけども、それが、おのおのの、コンポーネントに対して指定できるようになるであろうという感じですかね、これは。
ちょっと、どういう、実際どういうのがマージされるかは、僕もわからないんですけど、スクショが載ってたのはもう UI で、シャドウの角度とか濃さとか、調整できるようなコンポーネントが作られるという感じのが載ってましたね。
うん、
なんで、まあ、それがグループブロックとか、そういうのについてくると、かなりデザインの幅は広がるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。やっぱり、ボックスシャドウ部分って、この管理画面の方ではできなかったので、どうしても CSS に頼らなきゃいけなかったりとか、そういうことが今までずっとね、まあ 5.9 の時からずっとあったので、そういうところが強化されると、一層こうエディター側でできることが増えたり、バリエーションも増えていくと思うので、ここはすごい楽しみにしたいところですね。そしてまた、フック WP の方でも、まあ、6.4 になるまでにですね、いろいろグーテンベルグの方とか、なんか面白いものとかあったらまた、ちょいちょいピックアップしていきながら、11月なんて多分すぐですからね。
そうですね。
それまでね、ちょっと、ね、情報を追いかけていきながら、また紹介していこうと思います。次のトピックスはこちらです。次の標準テーマ、2024が公開されたという情報が出てきております。で今は2023というものが、WordPress の 6.1 からですかね、2023。ちょっとうる覚えなんですけど、 おそらく3バージョンな気がするんですよね。うん、で次、6.4 からは2024というテーマが標準テーマとして、ね、内包されると、含まれるということになります。で、実際ですね、ちょっと、まあ、デザインはこんな感じだよというのが、出てまして、これは、2024に含まれるパターンの、まあ、デザインサンプルですね。こういったものを今、用意され始めているというところです。で、こちらはページテンプレート的な感じですね。こういったものが用意されていると。で、一応コンセプトとしては、なんていうかな、この、どんなタイプのサイトでも、どんなトピックにでも使えるデフォルトテーマにしようということが、コンセプトとして謳われています。ですので、意外と、まあ、趣旨としてはかなり汎用性のあるテーマにしようという考え方なのかなという気がしてまして、実際に GitHub の方でも、もうコードの方は公開されていて、今実際にですね、まあ、世界中の人が、まあ、もうすでにこれだけのコントリビューターの方がですね、このみんなそれぞれこのテンプレートを作ったりとか、いろんなコードを修正したりということを今やっていると、取り組んでいるという状態ですね。で、まあ、こちら、readme の方にも書いてあったりしますけども、コントリビュートの仕方とかですね、ものも書いてあったりするので、ちょっとここに、ね、名前を載せたいなというような方見えましたら、ぜひチャレンジしてみるといいと思いますし、こちら、イシューの方に見てもらうと、こういった形で、このブロックパターン、作ってっていうような、タスクもですね、上がっていますので、何か挑戦できそうなものがあれば、ぜひ試してみるというのも良さそうですね。手島さん、今度 TT4 が出てきますけど、いかがですか？
ページのテンプレートがかなり充実してるっていうのが多分特徴だと思うんですけど、こういうページの、まあ、テンプレートパターン、こういうのを用意しとけばいいんだなっていうのが結構参考にはなりましたね。
うん、ここら辺とかですね、ホームもあるけど、ホームのライター向け、あとホームのポートフォリオとか、このページもそうですね、固定ページの方の、まあ、ポートフォリオ、ライターというような感じで、そのカテゴリーやジャンルに向けた、まあ、ひな型というか、ひな型ページというんですかね、そういったものを、用意しておいて、そこをベースに構築してもらおうという意図なんですかね。
一周を見たらサービスページ用とか、FAQ ページ用とか、そういうのが載ってて、今から追加されていくと思うんですけど、スノモンキーとかだと、ランディングページ用の真っ白のテンプレートとか、右サイドバーありのテンプレートとか、それレイアウトの観点からのテンプレートはあるんですけど、そのサービスページ用とかそういうのはないんですよね、現状だと。なんかそういうのって、作る人によって、そのやりたいデザインが違うから、意味ないだろうと思って、まあ用意してなかったんですけど、まあやっぱ最初、そういうのがあって、そこから変えていくっていうのがやっぱ楽なのかなって、まあ改めて思いましたね、これ見てると。
あ、確かにそのなんか、まあ、これもある意味、そのなんかイニシャルコストなのかもしれないですけども、最初にパッと、作るところに、こう、まあ、スピーディーに行わせるというところにちょっとなんかね、力を入れてるなという気はしますね、これもね。なので、そこで多分、一旦ビルドしてしまったものを、まあ、カスタムしていくというような考え方なのかなと、僕はちょっと、想像したりはしてましたけども。 まだね、これからまだ一周たくさん出ているので、まあ、様々、な、テンプレートがまた追加されたり、またこちらの、ね、パターンですね。パターンの方もまだこれからどんどん増えていくと思うので、まあ、こちらの一周もですね、ちょっと、なんかたまに見ながら、まあ、こういう、なんていうかな、ブロックテーマの可能性を多分いろんな人が考えたものがちょっと集結するのが多分今の TT2 からですね、ブロックテーマだと思うので、それともちょっと僕も勉強しながらいろいろと取り入れてみたいなとは思ってますね。続いてのトピックスは、フック WP のワードキャンプ東京2023スポンサードについてということですけども、我々、フック WP ですね、今度、2023年10月に開催されますワードキャンプ東京のスポンサーに申請をしまして、無事に採用していただきまして、スポンサーブース出せることになりました。おめでとうございます。はい、ということですね。まあ、どういったことをやるかというのは、まだ、今から考えるところなんですけども、まあ、皆さんね、この大きいオートマティックさんはじめ、こう、まあ、いろんな大きな会社のね、皆様がスポンサー、シルバーとかでも、まあ、いろんなね、名だたる会社の皆さん、見えます。その中ですね、このちょろっと、フック WP ブロンズで、スポンサー、数出していただくことになりました。で、で、これ、なんでブース出す、僕が言ったんでしたっけ、これ。僕が言い出しましたよね。
そうですかね、多分ちょっと覚えてないけど。
なんかで、ね、よし、出そうってなって、そう、で、いう話で、トントンと話が進んで、で、募集が あった時に、多分もうすかさずその日に確か申請した記憶があるんですけども、まあ、僕もあんまりその、スポンサーブースというものを出したことは今まで一回もないので、僕は。全く未知の、領域なんですけど、北島さんはスノーモンキー2019年が最後だとするとまだユニットないですもんね。スノーモンキーで出した、モンキーレンチで一応出してるんですね。
スノーモンキーで出したのかな。3回ぐらい出したんですよ確か。
なんでね、ちょっとブースの先輩としては、いろいろとですね、アドバイスいただきながら、WP ね、何かちょっと、面白いことをやって、まあ、その、ブース、スポンサーブースに、まあ、いろんな方、ちょっと、ちょろちょろっと遊びに来て、ね、くれる方も見えると思うので、まあ、そういった方と、まあ、コミュニケーションを取ったりとか、あとはまあ逆にね、私たちがこう普段喋れない方たくさんいると思うので、ブロックテーマ使ったことありますかっていうのをもしかしたら聞いたりすることができるかもしれませんしね、ブロックエディターどうですかとか、いろんな感想を聞いたりすることもできるかもしれませんし、まあ、何かこの面白い企画やりたいですね、北島さん。ね、
そうですね。せっかくブース出すなら、何かやりたいなと思うので、遊びに来てもらえるようなブースにしたいなと思ってますね。
そうですね。まあ、セッションもね、一つ大きな、目玉というか、目的になると思うんですけども、まあ、スポンサーも、また僕たち以外もですね、たくさんのスポンサーさんに支えられたイベントですので、そういったブースを回りながら、まあ、その担当の人と話をするって、まあ、こういうイベントじゃないとできない経験ではあると思いますし、 ぜひですね、その間にですね、途中にフック WP に遊びに来てもらえるといいですね。まあ、他にも、MGN さんとか、ワードプレスに、関係の深い会社さんが見えますのでね、負けないようにですね。まあ、北島さんは、さっきちょろっと言ってましたけど、石川さんには負けたくないっていうことを言ってた。
フォーレインさんが、名古屋の石川さんにだけは負けたくないって言ってたんで、僕も協力しようかなと思ってますね。
出たよ。出たよ。こういうことかよ。ね、やっぱ僕がね、岐阜なんで、やっぱ石川さんとはズブズブの関係でいきたいなと思ってますので。
はい、石川さんもやっぱりいつもブース結構企画とかされてるんで、
うん、
あんま企画されないブースも多いとは思うんですけど、やっぱり企画をやってるライバル同士としては一緒に盛り上げられたらいいなと思ってますね。はい、
企画をあんまりされないっていうのは、要するに、まあ、反則資材とかいうものをこう置いてあって担当の方とお話ができるっていうのが、まあ、まあ普通、ノーマルタイプみたいな感じってことですよね。で、僕たちはそこの飛び越えていくってわけですよね。
まあ、なんかやりたいなと思ってますね。
そうですね。ちょっとまだね、あと、もうでも2ヶ月切ってるんでね、そろそろ、まあ、9月に入ってから準備が進んでいくと思いますけども、まだ、ワードキャンプ東京の2023、チケットは確か、60枚ぐらいまだ残っていた記憶です。この収録時ですね。ですので、もし仮にですね、あ、ちょっと、この人たちいるなら遊びに行こうと思ってくださる方、もし見えたら、早めにチケットを一回購入していただいてね、予定を入れていただけるといいかなと思います。ただね、そういう遊びに来てくれる方がね、みんな楽しめるような何か企画をちょっと考えていきたいですね。
そうですね。うん、
またぜひこちらの配信の方、ポッドキャストの方でも、ブース企画の、まあ、アップデート情報が、あればですね、お知らせしていこうな、いこうかなと思いますので、ぜひそこら辺もチェックしていただけるといいかなと思います。では続いてのトピックスはこちらです。国内ワードプレスミートアップ開催情報のお知らせで、本日は8月の31日なんですけども、はい、ここから開催されるワードプレスミートアップをちょっと紹介していこうと思います。まずは、9月の3日13日より、大阪梅田で関西ワードプレスミートアップ初心者向け黙々会&情報交換会2、ナンバー2と、開催されます。まあ、これはワードプレスの作業をしながらですね、かついろんな雑談をしながら情報交換ができるという。まあ、あと、当然知識が深い方も見えると思うので、そういった方にも相談できるという時間になるのかなと思います。で、9月の5日13時より、オンラインで静岡ワードプレスミートアップでワードプレスの雑談会ということで開催されます。また、こちらはですね、地域の、ワードプレスミートアップではないんですけども、前回の配信でもご紹介した、コミュニティビルディングワークショップジャパンの方のオンラインのイベントですね、9月の8日21時より、ボリューム2ということで、100% GPL と商標を学ぼうクイズ大会プラス Q&A と。こちらですね、ワードプレスコミュニティが、応援している 100% GPL という、まあ、スタイルがあるんですけども、こちらについてと、あと商標ってどんなものかということを、まあ、クイズ形式で、まあ、学習できるよという内容になっています。また、9月の9日ですね、13時から、群馬ワードプレスミートアップが開催されます。こちら対面ですね。 で、9日14時から、東京ワードプレスミートアップ、こちらオンライン開催で、八王子ワードプレスミートアップですね。ワードプレスの失敗と解決策を語ろう。で、こちらも、雑談形式とかな、情報交換がたくさんできると思います。また9月の10日、13時20分より第10回石川ワードプレス勉強会、ブロックテーマを作ってみよう&ワードプレスのお悩み相談交流会という内容になっています。で、9月の16日10時30分よりオンラインで福井のワードプレスミートアップ、GA4 を使いこなそうの会で Google Analytics 4ですね、こちらアクセス解析のツールの使い方の内容になるかなと思います。はい、そして9月の16日13時よりこちら私やります対面開催でワードプレスミートアップ62回目で、こちらはワードプレス再入門という講座を全6回でやってたんですけども、最終回ですね、運用学習編ということでこちらのセッションと、あとは黙々なんでも相談会という内容になっております。はい、このような形で、大体今後2週間ぐらいの予定を紹介してきましたが、石川さん、北島さん、何か面白そうなものがありましたか？
100% GPL と商標を学ぼう、
はい、
つい先日商標なんか炎上してましたよね、ネットで。
はい、僕もちょっと
ツイッターとホットな話題なのかなと思いましたね。
そうですね、まあ、そういったところって、まあワードプレスに関係なく商標っていうのはね、まあ、大切にしないといけない、当然そういうものなので、まあ、根本的な理解っていうのがなかなか、まあ、私も含めてまだまだ足りないなと思うところがあるので、こういうふうにね学べるタイミングがあるととても嬉しいなと思います。僕ちょっとこれ行こうと思ったんですけど、ちょっと家族の都合が合わなくてですね、キャンセルをしました。はい。アーカイブも確か公開されるはずなので。
あるんですね。うん、はい。これちょっと見てみたいですね。
うん。なので、ぜひね、リアルタイム参加できない方は、アーカイブも使っていただいて、ぜひ情報をですね、キャッチアップしてもらえるといいのかなと思います。
あとまあブロックテーマを作ってみよう。これ、良さそう。
ねえ、これ、9月の10日なんで、どうしようか迷ったんですけど、僕は現地に行こうと思ってます。
あ、本当ですか。
はい、ちょっと日帰りでですけども、一応、申し込みを先にして、家族に相談を今しているところです。はい。僕ここであんま喋ってないか分かんないですけど、奥様の実家が石川県なので、
あ、
はい、なので、ちょっと実家に帰るかいっていう感じで石川の方には行けるので、はい、車で30分ぐらいなんで、会場も実家の方から、奥さんの実家の方から30分ぐらい行けるので、ちょっと何もトラブルがなかったら行こうかなと思うところですね。なので、実際どんな内容なのか、でまたそういうところで出てくるその疑問とかも、まあ、どういったものがあるのかなっていうのもちょっと興味があるので、ちょっと勉強してこようかなと思ってます。
なかなか、まだブロックテーマを取り扱う回ってそんな多くないですもんね。だから、作ってみようっていうのは。いいなと思います
。そうですね。はい。ぜひ、そちらの感想もですね、また、次回以降に共有できたらなと思いますし、ちなみに、手前味噌なんですけども、まあ、岐阜のワードプレスミートアップは、これでちょっと、シリーズが1個終わってしまったので、
もうやることが。最後なんですね、これが。
はい。もうネタがないので、こっからはもうちょっとニッチなものに、やっていこうかなと思ってるので、岐阜でもブロックテーマを触るとかですね、
あ、
ブロックエディターでパーツを作ってみようとか、 そういったワークショップ的なものもちょっと、年末に向けて、何回かやっていこうかなと思っているので、はい。あれですね、ちょっとそういう時には、ちょっと尖った内容の時にはですね、北島さんにも来てほしかったんですけどね、また企画をしたいと思いますので。
そうですね、年末いければ。
年末、12月の開催日って決まってるんですけど、23日なんですよね。そう、お父さんの仕事の日が近いじゃないですか。はい、
23日行って、24の朝に帰れば、昼には着く。
着くかな？いや、着かないでしょ。こっちからの飛行機は、だから、朝はないから。
朝ないんですかね。
だって前、それで新幹線で帰ったじゃないですか、それ。
それはちょっと記憶にないんですよね。
来るときは朝、長崎からこっちはあるけど、帰りの飛行機もその時間しか確かなかったんですよ。だから夕方しかなかった。その飛行機が帰る便しかなくて、でもダメだから新幹線で確か帰ってたんですよ。本
当に。ああ、変わってないかな。ちょっと見ときます。
はい。ですね。こういった形で、ワードプレスミートアップありますので、ぜひ興味のある内容ありましたら遊びに行ってください。はい。本日の収録以上になりますが、北山さん、こう、全体通して何かございましたでしょうか。
やっぱり 6.4 もまあ事前に収録のために調べてて、結構面白いイシューがいっぱいあったので、うん、まあちょっとどれくらい入ってくるのか楽しみですね。
そうですね、僕もちょっとグーテンベルグの、たびたびのアップデートの内容を確認するようにしてるんですけども、なかなか面白そうなものがたくさん含まれているので、まあ、それがね、まだ今のチェック段階の部分はだいたい 6.4 に入ってくると思うので、なかなか面白そうな内容だなと僕も思ってます。うん、で、また、6.3 の時の、まあ、フューチャーの内容もそうでしたけど、やはり、こう、今のワードプレスの新しいものを試そうとすると、どうしてもブロックテーマとか、いうブロックテーマやサイトエディターというものに関連した部分になるので ね, ね、まあ、我々としてはそういった部分も楽しんでもらえるようなブロックテーマだったりブロックエディターに親しんでもらえるようなね、また取り組みも、ちょっと我々の夏休みも終わりましたので、ま、た9月以降ですね、ちょっとなんか面白いことちょこちょこっとやっていけたらなと、個人的には思っております。はい、なんで、ちょっとね、そこら辺も含めて、啓蒙活動していきましょう。
はい。
はい。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャスト、フック WP は、各週程度、またはトピックがたまり次第、配信していく予定です。この番組では、皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X で、ハッシュタグ、フック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。